それでは聖書朗読をいたします。創世記3章15節、創世記3章15節、旧約聖書5ページになります。創世記3章15節、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。約束の救い主マルキと題して、清岡牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。市民クリスマスも本当にそれぞれの教会の兄弟姉妹たちの祈りの中で無事に守られました。本当に天候を守られ、足元もですね、守られて良い時であったと思います。それぞれのお祈りとまたご奉仕を感謝しております。今日は創世記を読んでいただきました。このクリスマスの時期に創世記、まあ、何の関係があるのかなとなってしまうかもしれません。クリスマスの日が待たれる太閤節の日々ですけれども、この日にあたり改めて救い主イエス・キリストの誕生と、そしてその生涯について語られた聖書の言葉をですね、見てまいりたいと思います。まあ、2回に分けて見ていきたいんですが、まず今日は救い主の誕生についての予言を見てまいります。この聖書の予言、旧約聖書にはさまざまな予言もあり、まあ、もちろん新約聖書にもあるわけですが、予言についてですね、少々硬い話となるかもしれませんが、予言という時には2つのことを、まあ、心に留めておかねばならないということがあります。その一つは予言の前進性といいますか、何のことかとなるかもわかりませんが、確かに言葉だけは難しそうですが、難しいことではないわけですね。予言の前進性、それは最初から内容のすべてが明らかに語られるということではなくて、予言においては少しずつ明らかにされていくという意味であるわけです。最初は広い範囲のことを語るわけですが、それがどんどん焦点が絞られていく、そんなことでもあるわけです。例えば予言ということではありませんが、じゃあ私はどこに住んでいるのかとなりますが、それは、まあ、全世界から言えばアジアに絞られ、そしてアジアの中においても日本に、そして日本でもこの関東の地、そして関東から埼玉に、埼玉からさいたま市、そして東大宮となっていくわけですが、そのように、広いところからどんどんこう絞られていく、そんな予言の前進性ということがあります。もう一つは予言の二重性、二つですね、二重性ということがあります。語られた一つの予言の言葉には二重の、まあ、二つの意味があるということです。例えば私たちが平地からですね、山を見上げたとき、山々を見上げたときに、その山の峰、山の頂上がもちろん見えます。ところがそのですね、山の頂上の後ろにはさらにもう一つの山があり、それがその後ろにある山の頂上が重なって見える。一つの頂上、一つの峰と見えるわけですが、実はそこに二つある。まあ、そのような二重性ということがあります。まあ、このことが、これからキリストの誕生、あるいはキリストの生涯の予言を見ていくときに、ああ、そうなのかと理解できることであるかと思います。まあ、そのような予言の前進性、あるいは二重性ということも心に留めておいていただければ、これからも聖書の予言を見るときには理解が進むかと思います。今日はキリストの誕生の予言ということですが、 その一つは四方に書いてありますように、救い主は女から女性から生まれるという予言でした。この創世記の3章15節に、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つとあります。この言葉がなぜそのように言えるのかとなるわけですが、この言葉はアダムとエヴァが罪を犯し、罪の結果として死が人間に入り込んだ、そして滅びるものとなった。ですが神はこのところでそのような人間に対しての私たちに対しての救いを与えることを約束された、その言葉でした。すなわちアダムたちを誘惑し罪に陥れた蛇を用いた、そしてそのサタンを女の子孫が打ち砕くということ。でも一方では、そしてその救いもたらされるわけですが、サタンも女の子孫、彼のかかとを打つとあります。傷を負わせる。ですから女の子孫によりサタンは確かに打ち滅ぼされる、そして救いがもたらされる。でもサタンは女の子孫のかかとを打つということ、それは救い主イエス・キリストの十字架を刺し、そして女の子孫がサタンの頭を打つということは、サタンに致命傷を与えるということであったわけですね。まあ、このようなことから、この創世記3章の言葉は、この原福音、原始の原ですね、原福音と言われるようになって、最初の福音のメッセージとされているわけです。このように確かに人は神の言葉に背いて罪を犯した。それこそ捨てられても仕方のないものだった。でも神はなお私たちを愛してくださり、救いを与えようとされた。私たちは捨てられるものではなくて、本当に愛されているものだということがあります。そして第二には、今度は救い主はイスラエルの民から生まれると絞られていきます。今日は開きませんが、この民数記の旧約聖書民数記24の17においてこう言われています。私には彼が見える、しかし今のことではない。私は彼を見つめる、しかし近くのことではない。ヤコブから一つの星が進み出る、イスラエルから一本の杖が起こり。このヤコブというのはアブラハムの孫ですけれども、彼は神に取り扱われて、そしてイスラエルと名を変えられました。ですからヤコブから一つの星が出る、イスラエルが一本の杖が起こるということは、このヤコブから名前をイスラエルと変えられた彼、その子孫から生まれるということでした。彼はヤコブ、すなわち押しのけるものという意味合いを持つ名前から、イスラエル、まあ神の王子とも言われたりしますが、そのような意味を持つものと変えられていったわけです。そしてヤコブはイスラエルと変えられ、イスラエルの民の始まりとなった。そのイスラエルの子孫から、イスラエルの民から救い主が生まれるという約束でした。まあここで星とあります。まあクリスマスになると星がいろいろと出てまいります。まあ、星は栄光やあるいは希望を表していました。確かに漫画でも何とかの星というものもありましたけれども、それが希望であり栄光でもあるわけです。そして杖というのは支配者の力やあるいは権威を表すものでした。王様の印でした。王様はその印として杖を持っています。決して足が悪いとかそういうことではなく、王権の印でもあるわけです。ですからここではやがて来られる救い主はイスラエルの民から、イスラエルの子孫から生まれる。しかも彼は人間の希望であり栄光であり、そして王として生まれるということが予言されていました。確かにキリストは王の王で ある。その賛美においても王の王としてこの賛美されています。キリストはですから私たちの人生の王であり、私たちが従うべきお方、そのような方であるわけです。じゃあ私たちはイエス・キリストを自分の人生の王として、私たちが従うべきお方として迎え入れて、そして使えているだろうかと問われます。時には王様ではなくて私たちのしもべのようにして、用のある時だけイエス様、神様、あれをしてください、これをしてくださいと、そのように求めるだけになってしてなっていないかと問われるところでもあります。でも救い主はイスラエルの子孫から生まれますが、王として、私たちが従うべき王としてお生まれになるということでした。そして三つ目には、救い主はユダの部族から生まれるとあります。まあ、これは創世記の49章の10節にあるんですが、王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れない。ついには彼がシロ、カタカナですけれども、シロに来て諸国の民は彼に従うとあります。救い主が女の子孫から生まれる、救い主が与えられるということはありました。続いてイスラエルの民から生まれること、そしてここではイスラエルには12の部族がありましたけれども、その中のユダの部族から生まれるというふうにさらに絞られてきました。先には救い主は王であると言われましたが、ここでも王権は彼から離れずと言われ、王爵、つまり王の印である爵は彼から離れないというわけです。常しえの王である。世の王たちは次々と変わっていきます。ですが救い主はそうではなくて、変わらない常しえの王であるということでした。そのところで王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れない、ついには彼がシロに来て、カタカナのシロに来て諸国の民は彼に従うとあります。じゃあそこにあるシロに来て、あるいはシロが来てとも訳せるわけですが、何のことかになります。この王権がユダから離れないと分かった、じゃあシロが来て、じゃあこのシロって何なのかとなりますが、シロについてはこれは平和と考えられる言葉でした。ですがやがて来られる救い主によって平和がもたらされるということでした。永遠の王により平和が与えられる、本当にこのことは今日も切なる本当に人々の願いであると思います。そしてこの予言のようにイエス・キリストはイスラエルの民から、しかもユダの部族から、十二の部族があるけどユダの部族から生まれる、そして、信じる者には平和を、平安を与えてくださるということでした。富をはじめとして何者も与えることのできない、本当に平和を与える、平安を与える、本当に私たちの心を乱すもの、平安を奪いそうなものは多くありますし、またそのような試練もあります。ですがそれでもその中にあってなお、神がキリスト救い主が平安を与えてくださるという約束でした。そして四つ目には、さらにはダビデの家系から生まれる、ダビデの子孫として生まれるということでした。これはイザヤ書にある言葉ですが、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上には主の霊がとどまるとあります。エッサイ、カタカナですが、エッサイという人の根株から、子孫から新芽が生える、新しい芽が生える、そしてその根から若枝が出て実を結ぶとあります。あるいはまた他のところでは、見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はダビデに一つの正しい 若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの地に公正と義を行う。さらには別の預言者は、私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、その牧者となる。ですから、イザヤの預言、そしてエレミアの預言、そしてエゼキエルの預言、神はこのような預言者たちを通して救い主についても語り、そして救い主はダビデの子孫から生まれるというわけです。紀元前の1000年頃のダビデの時代から下り、紀元の700年代のイザヤ、エレミア、エゼキエルという預言者の時代になってくるわけです。そして彼らは神からの言葉を受けて、救い主はダビデの家系から生まれる。先の実はユダの部族から生まれるということがありましたが、ユダの部族にもさまざまな家系、家がありました。その中のダビデの家系からということでした。まずイザヤはエッサイの根株から若枝が出るとあります。エッサイというのはダビデのお父さんでした。またエレミアはダビデに一つの正しい若枝を起こすとあります。ここでははっきりダビデの子孫とあります。そしてこの生まれる救い主は若枝という表現で出されています。若い枝、若枝というのは旧約聖書では救い主を表す呼び方でもありました。またエゼキエルという預言者は、生まれる救い主は牧者だ、羊飼いだと呼んでいます。羊である私たちを牧する者、それが救い主の姿であるということでした。まあ、このようにやがて来られる救い主はダビデの子孫から生まれ、ダビデは羊飼いをしていたわけですが、そのダビデの子孫から生まれ、そしてまた私たちを牧する、これは詩編23編の良き羊飼い、あるいはヨハネの福音書の良き羊飼いの姿を思い出させるものでもあるかと思います。確かにキリストは良き羊飼いでした。よく言われるように、迷いやすい羊たちをですね、羊飼いは先頭に立って導くとあります。よく言われるのは、この羊飼いでも国によっては、この羊飼いの後ろからいて追い立てる者もいるけれども、イスラエルでは羊飼いは先頭に、羊たちの先頭に立って導くと言われますが、迷いやすい羊たちを導く、そして水のほとりに、水のほとり右側にですね、良き牧草のあるところに彼らを導いていくわけです。あるいはまた羊を襲うですね、ライオンや狼やそういったものから命を懸けて羊を守る、それが羊飼いだったわけです。確かにキリストは救い主として罪を許しましたが、さらに私たちを日々に導いて養ってくださるということがあります。イエス・キリストはヨハネの福音書の10章において、私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てますとありました。キリストは私たちの当時の救い主として十字架で命を捨てられた良い羊飼いであるということでした。まあ、ついでながら、私たちが新約聖書を最初に読むと、次々と続くいろんな人の名前が出てまいります。系図があります。初めて読むのかと思いますが、なぜこのようにですね、名前ばかり、名前の羅列ばかりがあるのか、つまらないとなったり、あるいは確かに人の名前の連続であり、何の意味があるのかと思うかもしれませんが、決してそうではないわけですね。このところで見たように、その救い主の誕生の予言見てまいりましたが、そこには救い主がイスラエルの民から出ること、ユダの部族から出ること、そしてダビデの家系から生まれること、そのことを語られていることを知りました。 ですからそのことを考えると、この系図の意味深いことがわかるわけです。確かにイエス・キリストはダビデの子孫であり、そしてユダの部族であり、イスラエルの民であったということ。旧約聖書にそのように予言されていた救い主である、そのことをですね、確信させるのが、この福音書にある最初のこの系図であるわけです。ですからイエス・キリストはどこの馬の骨かわからないということではないわけです。マタイの福音書はヨセフの系図であり、ルカの福音書はマリアの系図とも言われたりしますが、二人ともいずれもダビデの子孫であったわけです。そして五つ目には、この諸女から生まれるとあります。系図ではないわけですが、このイザヤ書においてはですね、主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶとあります。このイザヤの7章14節の言葉は、もう皆さんよくご存知で、クリスマスのメッセージとしてよく語られるところです。そのところで、一人の処女から救い主が生まれる。そしてインマヌエルと呼ばれるとあります。インマヌエルという言葉はこのイム、すなわち共にという言葉とヌー、私たち、そしてエルというのは神という言葉ですが、そのようなイム、ヌー、エルという言葉、神が私たちと共にという、その言葉が結びついた言葉がインマヌエルということでした。ですからやがて来られる救い主はいつもインマヌエルの神として、私たちと共にいてくださる神ということでした。それこそ健やかな時も、やめる時も、病気の時も、いつも共にいてくださる、その素晴らしい約束の言葉でした。キリスト教会の教派の中にはインマヌエル教団というのもありますけれども、そのような方であるということでした。この言葉の成就には、このクリスマスの物語、すなわち天使がマリアに現れて言うわけです。見なさい、あなたは身をもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさいと言われた。そのクリスマスの日にこれが実現したわけです。乙女マリアが聖霊に身ごもり、そしてキリストが生まれた。まさにこの言葉が成就した日でした。そして最後には6つ目には、救い主はベツレヘムで生まれると予言されていました。聖書は言います。これはミカというですね、預言者の言葉、ミカ書ですけれども、このようにあります。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの子族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。とあります。ここでは救い主がどこで生まれるかということが予言されているわけです。イザヤやエレミア、エゼキエルといった預言者の時代から次の時代になってくると、このミカと預言者を通してベツレヘムで生まれるということを言われるわけです。ユダの部族の中でも、そのユダの部族の領地の中においてもですね、いろいろな町がありました。大きい町、小さい町、いろんな町がありました。でもその中でもベツレヘムの町で生まれると預言されていたわけです。その中のベツレヘム、ベツレヘムは確かにダビデの出身地であり、そしてダビデの家系から生まれるものとしては、やはりダビデの町ベツレヘムこそふさわしい町であったわけです。ですからヘロデ王が幼子イエスを殺そうとして、救い主はどこで生まれるのかとですね、祭司や学者たちに調べさせました。すると彼らは答えるわけです。旧約聖書の予言の言葉を用いて、それはユダの地 ユダの部族の地であるベツレヘムの町ですと答えました。この予言の言葉を示したわけですから、この予言のことはよく知られていました。考えればヨセフもマリアもイスラエルの北の地域にあるガリラヤ地方のナザレの町に住んでいました。ですからイエス・キリストはナザレのイエスと呼ばれたりもしていたわけです。ところがローマ皇帝からの命令で、すべての人を信用して人口調査をしなさいという命令が出ました。そのため人々は自分の出身地、ふるさと、今で言えば戸籍のあるところに行かなきゃならない、戸籍のあるところに行ってそこで登録をしなきゃならないということになったわけです。そのため二人はナザレに住んでいたわけですが、はるばると旅をして身を戻したけど、ベツレヘムへと出向いてきたわけです。そしてそのベツレヘムでイエス・キリストは誕生しました。まさに予言の通りであるわけです。普通であればナザレで生まれてもおかしくなかったわけですが、ローマ皇帝の人口調査をしなさいという命令によって、彼らはダビデの町ベツレヘムへとやってきて、そしてそこでキリストは生まれたということでした。最後によくご存知のルカの福音書のところを読んで終わりたいと思いますが、ルカの福音書の2章の1節からです。ルカの福音書の2章の1節から7節をお読みします。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、外来の町ナザレからユダのベツレヘムへというダビデの町へ登っていった。身思いになっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子のウィゴを産んだ。そしてその子を布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。よくご存知の聖書の箇所ですが、ここにはなぜわざわざこう書いてあるかということも、旧約聖書の救い主の予言を考えれば本当によくわかることかと思います。まあ、このようにして確かに神は歴史を支配される神である。このローマ皇帝の人口調査をせよと命令が出なければナザレで生まれたわけですが、でもそうではなく、この命令によってベツレヘムで生まれた。歴史を支配され導かれる神、その神の知恵、また力を知らされるものでした。まあ、こうして救い主イエス・キリストの誕生については、その時場所、そのなされる技について旧約聖書に予言され、そしてこれが成就したということでした。まさにキリストは約束の救い主であったということでした。この対抗説の日々をですね、旧約時代の人々が救い主を待ち望んだような、その思いを持って、またクリスマスを共に迎えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの知恵、またはすべてを導かれるあなたのことを思います。あなたは旧約聖書アダムとエバが罪を犯したところから、私たちに救いを与えることを約束されました。その後少しずつさらに絞られていって、そして私たちの救いのためにキリストが与えられました。心から感謝をいたします。そのキリストの誕生を喜ぶ本当にクリスマスが近いことを思います。本当にそのイエス・キリストの誕生を私たちに喜び祝い、またその喜びを人々に分かち合うことができますよう感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。